この朝はお見たきました、そのマルコの福音書からイエス・キリストの救いをテーマに、ご一緒させていただきたく願っています。お見たきました、このマルコの15章後半でありますけれども、34節を見ますと、エロイエロイラマサバクタン、それを訳すと、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかと、イエス様が十字架にかけられた十字架の上で叫ばれた言葉が記されています。本当に、この言葉は聖書の中においても中心的な言葉、この言葉がキリストによって叫ばれなかったならば、言葉を返しますと捨てられたということでありますけど、イエス・キリストが父なる神様から捨てられたと、捨てられるはずのない、神に捨てられるはずのないお方が私たちの代わりに捨てられてくださった、それによって私たちの救いが、救いの道が開かれたという、その中心的な言葉が紹介されている箇所でもありますけれども、そして、復活に至るまでのこの十字架以降の出来事が紹介されているこの箇所からご一緒したいと願っています。この朝特にイエス・キリストの救いとはいかなる救いかでありますけれども、ここに描かれています婦人たちの姿と、十二弟子とされた男たちの姿にスポットを当てさせていただいて、キリストの救いとはいかなる救いかをご一緒させていただきたいと思います。一言お祈りいたします。神様、ありがとうございます。あなたがここにいてくださることを感謝します。私たち一人一人のためにキリストを与えくださった主よ、ありがとうございます。お語りください。キリストの御名によってお祈りします。アーメン。早速でありますけれども、ここに、記されています婦人たち、15章の33節以降からいただきましたが、イエス様の十字架の身元に佇み、キリストが十字架の上で息を引き取られた後、彼女たちはイエス様が墓に納められるのを見届け、そして安息日が明けた朝には葬りの用意のためにと用意していた香油を持って墓に訪れています。かたや男たち、十二弟子たちはというならば、彼らは蜘蛛の子を散らしたかのごとくに逃げ去ったままでありました。この男性と女性の違いとは一体何なのか、何がこの違いを生じさせたのか、男の弟子たち、また婦人のお弟子さんたち、確かに違いはあるでしょうけれども、置かれた状況はそう違うものではありませんでした。まず共通点でありますけれども、それぞれに、男たちも女たちもそれぞれにイエス・キリストの復活という教理を、教えをイエス様から繰り返し聞かされていましたけれども、それを理解しているわけではありませんでした。ましてや、男たちも婦人たちもイエス・キリストがよみがえるんだっていう復活に対する信仰を持っていたかというなら、そうでもありませんでした。ですから この時婦人たちにとってですね、イエス様が救い主か神の御子か、そんなことはどうでもよいというか関係ないというか、そんなことよりもただ悲しい、せめてお体をきれいにさせていただいて墓にお納めさせていただきたい、真心を込めて最後のお別れをさせていただきたい、誰もよみがえるなんて思っていた者は一人もいませんでした。すなわちイエス様をただ素朴に純粋に愛する、その愛だけでありました。それに対して男たちはっていう、イエス様が逮捕されるや否や、それまで威勢よく胸を張っていた彼ら、他の者が知らないと言っても、私は決してそんなことを、あなたを裏切るようなことはいたしませんと胸を張っていた彼らでありますけれども、こそこそと逃げ出して隠れて震えているものでありました。男たちは主の奇跡に驚き、そしてローマ帝国から民族を解放するそういう国を救う英雄というイエス・キリスト、そういう期待はもうたっぷり持っていたでしょうけれども、婦人たちのようなキリストに対するただ純粋な愛は彼らにはありませんでした。だからこそ自分が持っていた期待が裏切られるや、彼らはただただ打ちのめされてぺしゃんこになっている以外にありませんでした。すなわち彼らはイエス様を自分勝手な思い込みで見ていた、思い込みだけでしか見ていなかった。自己目的のために、あるいは自己実現というような表現もできるでしょうか、キリストを利用しようとしていた、キリストの権限を利用し、キリストを振り回し、やがて自らが願うところの自己実現のために。ユダはこの後、この前にイエス・キリストを銀貨30枚で売ったとありますけれども、みんなそんなに変わったものではなかったかもしれません。他の弟子たちがいない時に母親を連れてきて、イエス様、あなたがエルサレムで王様になる時は私の息子を右に、私を息子を左に、右大臣、左大臣にと、本人には言いにくいので自分では言えないので母親に言わせるというような弟子たちもないわけではありませんでした。そして思い込みが幻に過ぎなかったということに気づいたときに、挫折感を、自己憐憫を、そして男たちは立ち上がれなくなっていました。すなわち彼らは恐れをなして逃げていました。これが自己目的のための従順の限界、イエス様あなたを信じます、主はどんなことがあっても他の人がどうこうけれども私は決してと言ったところで、自分のための従順というものはここが限界で、それ以上に超えることはできませんでした。婦人たちの純粋な愛とともに、自己目的のために神を利用しようとする、神利用しようとするなんて誰も思っていませんでしたでしょうけれども、神様に、イエス様によってという願望、それ以上のところに踏み出すことはできませんでした。そんなことを教えるこの箇所でありますけれども、ところがそんな十二弟子たちでありましたけれども、変えられるわけですよね。ペテロなどは ご承知のようにやがて逆さ十字架にかかってまでのという伝承があります。主よ、いずこに行かれるのですかっていう、あのローマの70年の大火災っていうネロによって、本当にクリスチャンがこの火をつけたと偽りの中でっていう大迫害、そうした中でみんなローマから出ていこうとする、そういう中で弟子たち、この信徒たちがペテロ先生、どうぞペテロ先生、ペテロ先生だけはどうぞお逃げくださいと、あなたが捕まってしまったら本当にクリスチャンたちは路頭に迷うだけです、ペテロ先生どうぞお逃げくださいと、そしてあのアッピア街道を行こう、この逃げ去ろうと逃げていこうとするときにイエス様が、復活のイエス様が、そしてイエス様だと分かったペテロは、主よ、いずこに行かれるのですかと、その時にイエス様はペテロに、お前がローマの私の子供たちを伏せて逃げ去るならば、私はもう一度ローマに行って十字架にかかろう。その復活の主に出会った時にペテロはローマから離れることをやめて、そして十字架の逆さにつけられる十字架の主に至るまでですか、従順なものというか、本当に恐れて隠れていた男たち、弟子たちでしたけれども、イエス様と同じ殉教の道も厭わず主を愛する者へと変えられていきました。理屈を超えてイエス様を愛そうとする婦人たちにも勝るとも劣らない者へと変えられていきました。何がそんな変化をもたらしたのでしょうか。男たちは何にこの後触れたんでしょうか。何に触れたので、それがまさにイエス・キリストの許しでした。許しに男たちは触れました。先にも紹介させていただきましたが、マタイの福音書の26章31節くらいからお開きいただける方はお開きいただいたらと思いますが、マタイの福音書の26章の31節あたりから、イエス様、最後の晩餐の後のイエス様と弟子たちとのやり取りがここに紹介されていますけれども、31節、その時イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆今夜私の家につまずきます。私が羊飼いを打つすると羊の群れは散り散りになると書いてあるからです。33節を見ると、するとペテロがイエスに言った。たとえ全部のものがあなたの上につまずいても私はつまずきません。イエスは彼に言われた。まことにあなた方にあなたに告げます、今夜鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言います。ペテロは言った。たとえご一緒に知らなければならないとしても私はあなたを知らないなどとは決して申しません。そして弟子たちは皆そう言った。ペテロお前だけいい格好するなよ、イエス様は私だってそうですけども、ローマの兵卒たちがイエス様を、あのゲッセマネの園で祈っている時に来た時にどうであったかというなら、 56節、同じくマタイの26章の56節を見ますと、しかし全てこうなったのは弟子たちの書が預言者たちの書が実現するためです。その時弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げ去ってしまった。主を裏切った。けれども許された時にどうかというなら、彼らは強められてやがて殉教さえも厭わないものに、愛と託された使命に生涯を捧げるものにと変えられました。ヨハネの20章21章は、お開きいたしません。本当に、復活の主弟子たちが本当に恐れて尊がしている時にイエス様が入ってこられて、釘跡のある両手を開いて平安があなた方にあるようにと、イエス様は弟子たちに現れてくださって、それでも本当に両親の呵責、主を裏切った両親の呵責に本当に心を痛めるペテロのために21章に魚を用意して、ペテロ、あなたは私を愛しますかと問われるイエス様、そして中でペテロは、主よ、私があなたを愛したいと思うことをあなたは知っていてくださっていますと、私の羊を養いなさい。ペテロは、そして、弟子たちは、男たちはイエス様の許しに触れました。でその時に、主を愛する者、許しに対する上書きはどこから皆さん生じるのでしょうか。許しに対する上書きは、それは罪の自覚からであります。許しに対する上書きは罪の自覚から。じゃあ罪の自覚はどこから生じるのかという時に、自分が愛されているものであったことに気づいた時、愛されているものであることに気づいた時に、あなたは鶏が三度鳴く前に私を三度知らないというであろう、決して私はそんなことはいたしませんしよ、でもあなたもあのイエスの弟子ですね、鉛が一緒じゃないですかと、あの夫人に言われて、私はそんなことを知らない、そうでしょう、いや知らない、いやそうでしょう、三度目知らないと言った時に鶏が鳴いたと、その時に振り向いた時にイエス様が許しの眼差しでペテロを見つめておられたという、その許しに会いに触れた時に、彼は私は何ということをしたんだ、罪の自覚が生じる、けれどもそんな私をも許してくださっているイエス・キリストの愛に出会った時に、ペテロは変えられました。胸を打って男泣きに泣く、そうした中でペテロは変えられました。皆さん、よくそのことが表されているのは放蕩息子の話じゃないでしょうか。父親の財産を生前贈与、生きている間に親父、私がもらうべき財産を今は欲しいと、本当に無理なことを言って、そして父親のもとを離れて遠いところに行って財産を持ち崩して そして豚の世話をさせられ、豚が食べる稲穂で腹を満たしたいほど、しかし誰もくれない、父のところにはたくさんの大勢の雇い人がいて、本当にみんな幸せそうに豊かに食事もできていたのに、その中で本当に当たり前ではなかったんだ、父親の私に対する愛は当たり前ではなかったんだ、特別な愛で愛されてたんだと、なんで気づかなかったんだろうと、父の愛に気づいた時に彼の中に上乾きが、罪の自覚が生じ、許してほしいと、彼は愛に触れた時に何が罪なのかということに目が開かれて、そして父親から逃げる人生ではなくして、悔い改めを持って父親に近づこうとする、父のもとに帰ろうとする。この朝もう一度、この朝確認をさせていただきたいのは、皆さん、イエス・キリストの救いとは何かというと、イエス・キリストの許しを受け取ることを通して、私たちが本来回復すべき愛と勇気を持つ者へと私たちを回復させる救いだ。イエス・キリストの救いとは、萎えていた人の霊を強めてくださって、使命に生きることさえもできるものへと変えてくださる救い、守るべきもののために戦い、命を懸けることのできるものにしてくださる救いである。そればかりではありません。純粋に一つのものを愛する、婦人たちはそうでしたけれども、純粋に一つのものを愛するということ、それは駆け引きがないということです。うまいことを言いながら、実は心の深いところには、人を利用しようとしてとか、そんな駆け引き、双心がない、浅ましさがない、本当に神を純粋に愛そうとする、双心ではないということは、私たちを清いものにする救いであるということ。いつも心の深いところには、そうした欲にまとわりついた浅ましい動機があって、けれどもそれをどうにも手放すことができないというような双心の生き方ではなくして、本当に心から神を愛し、人を愛する生き方へと私たちを導く救いだ。イエス様の十字架、それは私たちの罪の許しのためでした。この許しを弟子たちは、十二弟子たちは受け取りました。このイエス・キリストの救い、許しを受け取ることが私たちの生涯における鍵だということですよね。このさ、もう終わりたいと思いますけれども、たとえあなたの生涯において、過去に越えてはならない一線を越えてしまった過去があったとしても、あるいはたとえあなたが本来担わなければならなかった責任を自己保身のために逃げ出してしまった、裏切ってしまったという過去があったとしても、またたとえあなたが欲に惹かれて過去に誰かを利用し陥れるというような過去があったとしても、イエス・キリストは許されるお方。イエス・キリストのもとにこそ許しがある。イエス・キリストの救いとは そのような救い、本当に、私たちに向けられているイエス様の眼差しをこのさ感じさせていただいて、受け取らせていただいて、恐れの心ではなくて、許されていることを受け取らさせていただいて、新しい一歩を踏み出させていただきましょう。イエス様は私たちの生涯を責任を持って持ち運んでくださる方です。お祈りをいたしましょう。それぞれそのところを神様の前に祈りの場として祈りを捧げましょう。イエス・キリストのもとにしか許しはありません。